おはようございます今日の箇所はですね、4000人の給食というふうに呼ばれるところですね。4000人の人たちがお腹いっぱいに食べる、特にみんなでご飯を用意していたとかではなくて、イエス様がお祈りをして、そしてたった7つしかなかったパンを分けると4000人の人がお腹いっぱいになるまで増えたっていう、そういう、文字通り奇跡のお話ですね。で、実はですね、このマルコの福音書を読んでいきますと、って言いますか、読んできたんですけれども、同じような話が実はちょっと前にあったんですよね。ですからその時一緒に聞いていた人はその箇所を思い出せるかもしれません。ペラペラっとページを戻していってですね、72ページを開けてみますと、マルコの6章30節というところがあるんですね。2枚ぐらいページを戻してみますとあります。72ページ下の段に5000人に食べ物を与えるって書いてあるところがあるわけです。同じマルコの福音書なのに、5000人が魚2匹とパン5個でお腹いっぱいになった後で、ちょっとしか間空いてないのに、この8章では今度4000人が7つのパンでお腹いっぱいになる、ほとんど同じ話が出てくるわけですよ。ですからこれ一体何なんだろう、なんでね、5000人がお腹いっぱいになった話と4000人がお腹いっぱいになった話、ほとんど同じ話なのにわざわざ乗っけているんだろうかって、そういうふうに思っちゃうわけですね。なんか間違いかしらとか、なんか理由があるのかしら。もちろん間違いではないわけですよね。なんか意味があるからここに載っているわけです。ただパンが増えたとかそういうことだけではなくて意味があるんですね。実は似ているんだけれどもちょっと違うところがあるんですよ、この5000人の給食の話と今日の4000人の給食の話は。で、その違うところにですね、目を留めてみますと、あ、このメッセージっていうのはこういうことなのかなっていうことがよく分かってくる、そういうところだと思うんですね。なので今日はですね、特にその前のですね、5000人がお腹いっぱいになった奇跡の話と違う部分、特にその違いが詰まったですね、最初の1節から3節のところ、そこに目を留めて見ていこうというふうに思います。ということで、今日のマルコ8章の1節から3節のところですね、特に注目して見ていきたいと思います。まずはご一緒に1節を読んでスタートしていきたいと思います。いいですかね、1節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はい、最初の違いはですね、イエス様が群衆としばらく過ごした後だという違いなんです。これをちょっと前にあった5000人の給食の時はですね、状況が全然違うんですね。あの時はどういうふうだったかというと、たくさんの群衆がイエス様イエス様って集まってきちゃって、もう寝る間もない本当に大変な状況だったので、一回ちょっと休むためにって言って弟子たちとですね、湖を渡って別のところに行くわけですね。ところが行った先にまた待ってるわけですよ、群衆が。追っかけがですね、ちゃんとついてきちゃってるわけですね。それでイエス様はその人たちを見て哀れに思って、っていうのはかわいそうなやつだっていうんじゃなくて、あ、リーダーがいなくてね、本当に迷っている羊のようだって、そういうふうに思って教えを教え、また癒しを必要としている人を癒しっていうことをしたんですね。で、その日の夜に5000人の人たちに、このままね返すと大変だからご飯をあげようって言って、その5000人にパン5つと魚2匹が増えるっていう奇跡を行ってあげたわけです。ところが今日のところはちょっと違うんですよ。その移動した先に待っていて、その日のうちにっていうんじゃなくて、この先のところを見ても分かるように、3日も私と一緒にいるって書いてあるように、ずっと一緒にいたんです、群衆の人たちと。群衆の人たちと3日間過ごした後で今日のところがやってくるわけなんですね。で、群衆の人たちは3日間、なんと3日間もイエス様と一緒にここで過ごしていた。で、そのことを受けて今日のところがあるんだっていうところがポイントなんですね。では2節3節を続けて読んでいきましょう。で、ここにその大事なポイントが詰まってますね。2節3節を読んでみます。いきます、せーの。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう、中には遠くから来ているものもいる。はい、ここには、イエス様の何て言うんですかね、気持ちというんですかね、その 群衆に対しての言葉が書いてあるわけですよね。なんて書いてあるかといえば、もう最初のところですね。群衆がかわいそうだってこういうふうに言うわけですよ。まあ、今日特に注目したいのはこのイエス様の言葉ですね。群衆がかわいそうだって、ここがスタート地点だと思うんですね。イエス様は今回ですね、かわいそうだって思ってこの4000人の人たちに食べ物を与えようとした、ここが最初のポイントだと思うんですね。前の5000人の給食の時はですね、その人々と一緒にいて、でお弟子さんたちを呼んでこの人たちに何か食べ物をあげなさいっていうふうに、そういうふうに言うわけですよ。ですからお弟子さんたちをですね育てたり、まあなんかその意味合いがいろいろあるわけですよね。ところが今日のところの最初のポイントっていうのはですね、イエス様がかわいそうだって思って、そしてこの群衆の人たちに食べ物を与えるってことなんですね。でここにはですね、イエス様の、まあ、人となりっていうか、まあ、神様ですから神となりっていうとちょっとおかしいんですけど、まあ、つまりイエス様はどういう方なのかっていうのがすごくぎっしり詰まってると思うんですよね。そこを今日は特に見ていきたいなというふうに思うわけです。この2節3節にはイエス様がどんな方かっていうのがよく表されています。4つぐらい私考えましたけれども、順にお話していきたいと思いますね。第一にイエス様はですね、どういう方かと言いますと、生活の必要を満たしてあげようとする方だ、そういうふうに思うんですね。この箇所から分かるの、イエス様っていうのは生活の必要を満たしてあげたいと思う方なんだよということですね。よく宗教っていうのは内面の問題だっていうふうに言いますね。心の宗教とかって言いますけれども、でもですね、確かに宗教はそうかもしれんけれども、私たちの信仰は別に心の中だけのものではないということなんですよね。それが私はすごく大切なことだと思いますね。なぜならこの聖書の神様はこの世界を作られた方、そして今生きておられる方なわけですから、私たちの別に心の中だけに関わろうとするわけじゃないわけですよね。この世界全体に関わっているっていうか、最初スタート地点が神様なわけですから、この世界全体に関わる方であるわけですよ。だから私たちの心はもちろんなんだけど、だけじゃなくて私たちの人生や私たちの生活やこの世界全体に主は関わっておられるんだよ、このことがまず大事なことだと思うんですね。もっと分かりやすく言えば、私たちの人生や私たちの現実に具体的に関わってくださる、働いてくださる方なんだということをここでもう一度思い出したいと思うんですね。渡辺和子さんっていうシスターの方がいらっしゃるの皆さんご存知でしょうか。置かれた場所で咲きなさいとかね、面倒だからしようとか、確かそれそうだったと思うんですけど、ああいうこういろんな本ね出していてすごく有名な方ですね。カトリックのシスターの方ですけれども、一昨年か3年ぐらい前に夏にですね、この保育園 の, 研修があったもんで、それに行ったら、ちょうどその渡辺さんがなんていうんですか、スピーカーっていうか、こう主講師の一人でいて話を伺うチャンスがあってですね、すごく面白かったんですけど、その中で一つすごく印象に残っていることをその姉妹が言っておられたんですね。なんて言ってたかって言いますと、信仰というのは持つものではなくて生きるものだって、こういうふうに言っていたんです。信仰というのは持つものじゃなくて生きるものなんですって、こういうふうに言うんですね。私それすごく本当にそうだなと思って、ああいいこと言うなっておかしいけど、本当にそうだなと思って、うーんって思ったんですよね。それどういうことかっていうと、まあ、よくですね、日本ではその宗教を持つって言いますよね。うちはキリスト教やってんだとかですね、うちは仏教やってんだとか、うちは神道なんだとか、そういうふうな感じで、なんかそういう宗教を持っているっていう、そういうふうな発想ですけれども、でも私たちが信仰を持っているっていうのは別にそういうことをしているわけではなくて、キリスト教っていうなんかそういう考え方で生きてますよみたいな、そういうこう何て言うんですか、イデオロギー的なものじゃないわけですね。別にそうじゃなくて、イエス様と生きているということですよね。イエス様を主と信じて、この神様と一緒に生きているんですよって、それが私たちの信仰であるわけです。でその主はですね、別に私たちが妄想しているわけじゃなくて本当に生きているわけですから、私たちの生活に現実に関わってくださる方なわけですよね。それが大事なわけですよ。本当にそれが重要なわけですよね。もしそうじゃなくて本当に心の中だけの問題だとするならば、なんかつまらないと言いますか、どうでもいいものじゃないかと私は思います。それこそ本屋さん行ってですね、啓蒙系のところに行っていっぱいありますから、そういい話の本はね、それ見たらそれで十分なわけですよね。でも全然そういう話じゃないわけですよね。主が生きておられるっていうことですよ。本当に生きておられる神様が私たちと一緒に生きてくださる、一緒に歩んでおられる、そしてこの世界の全てに関わっておられる主が 私たちと共におられる。これが私たちの信仰であって、生きるもの、生きているもの、生活であるわけですよね。だからイエス様はまさにここでそういうことをしているわけですよね。群衆がかわいそうだ、私とずっと一緒にいるのに食べ物がない、このまま家帰すときっとお腹が減って疲れ切っちゃうよ、こういうふうに弟子たちに言うわけですよね。まさに私たちの食べることであったりとかね、生きることであったりとか、生活に本当に関わる方なんですよ、そのことをよく表していると思うんですね。イエス様は私たちの生きることに関わる方である、私たちの人生に本当に関わる方である、私たちの人生を本当にこう導かれる、そして必要なものを備える、そういう方なんですよということをもう一度ここで確認したいと思うんですね。また第2にこの2節3節のイエス様の言葉を見ていくとですね、イエス様は求める以上に与えようとされる方だなということが分かるなと思うんです。イエス様は求める以上に与えたいと思う方だということですね。今日の箇所では群衆の人たちは3日間すでに一緒にいるんです。ですから多分ですね、すごい時間彼らと一緒にいて関わっているわけですよね。教えることはたくさんお話をし、また聞くこともたくさん聞いたかもしれない。そしてこれを癒してほしいんですっていう人たちには癒しを与えたでしょう、行ったでしょう。で3日間一緒にそのようにしてたくさんのものをこの群衆は受け取っていたんですけれども、その帰り際にですね、イエス様はお腹が減っちゃっていると思うから食べ物を用意しましょうか、こういうことをするということなんですね。すでに彼らは求めるものを受けていたはずですね。でさらにそれに加えてイエス様は与えようとされる方であるということです。群衆は、まあ、お弟子さんたちとちょっと大きな違いというのはですね、彼らは、まあ、イエス様自体に目的があるわけじゃなくて、イエス様がくれる何かを目的としているわけですよね。なんか癒してほしいとかですね、なんかもらいたいとか、いい教えを聞きたいとか、そういうことを思っているわけですけれども、でもそういう人たちの求めに応えた上で、さらにイエス様は加えて与える方である。これがイエス様のことをよく表しているところだと思うんですね。満たそうとされる方である。これがイエス様であるということですね。確かに、本当にそういう方であると思います。求めなさい、そうすれば与えられる、イエス様は別の箇所で言っていますけれども、求めている以上に主は備えてくださる、これがイエス様の姿なんですよということを今日のところでも見たいと思います。また第3にですね、イエス様は疲れた人を助けてあげたい方だということだと思うんですね。イエス様は疲れる人を助けようとされる方であるということだと思います。そう言ってますね。食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろうということを言うわけですね。まあなんて優しい親切だって私は思いますけれども、3日間ね一緒にいるけど、まあそのままね食べるものを持ってきてる人はいいけど、あんまり食べるものなかったら大変なわけですよね。このまま帰ろうとすると疲れ切っちゃうかもしれない、疲れちゃうから何か食べ物あげようってこういうふうに言うわけですよ。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、イエス様は言われる方ですね。疲れてる人、重荷を負ってる人は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、イエス様はそういう方なんですよ、そのことも今日の箇所はよく表していると思います。同じ話をこの間しましたので簡単にしますけれども、短くしますけれども、イエス様はですね、私たちを休ませてくださる、重荷を下ろすことのできる方だということですね。でよくその今年祈りがテーマですけれども、祈るという時に私はもう祈れないっていうふうに言うことがあるわけですね。疲れ切ってもう私は祈れません、辛すぎてもう私は祈れませんって私たちは言うんだけれども、でもそれはですね、もう話すことができない、話す言葉がないとかですね、まあ、あとほら疲れてたりすると人に会ったりするの疲れたりするじゃないですか。そういうことありますでしょ。もう疲れてるから誰にも会いたくないとかですね、まあ、そういうことあるわけですよね。それと同じ発想でもあったらね、こうなんていうんですか、例えばこうお客さんが来たりとかですね、誰かに会いに行ったら、まあ、その時は力を振り絞ってちゃんとしなきゃいけないわけじゃないですか。もう大丈夫ですって言って言いながら人に会いに行くとなんか感じ悪いからって言って頑張っちゃうって、そういうことですよね。でも祈りっていうのはそういう発想じゃないっていうことですよね。確かに神様の前に私たちは現れるんだけれども、でもイエス様は何て言って私たちを招いてますか。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、 休ませてあげようって言ってるんですよ。だからその方の元に出ていくときに、もう私たちは一生懸命ですね、虚勢を張っていかなくてもいいわけですよね。じゃあちょっと化粧してなんか手土産持って行こうかしらって、 もちろんそれそうしたらね素晴らしいですけど、そういうことを言ってるんじゃない、イエス様、そうじゃなくて疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私の元に来なさいって、そういうふうに言ってるわけですよね。だからそうしなさいっていうことだと思うんですね。イエス様はそういう方なんですよって、そのことも今日のところよく表れていると思いますね。3日間一緒にいて、そして疲れた人たち、ひょっとしたらイエス様と一緒にいたから内面はね満たされていたかもしれないけど、でも肉体的にまでねイエス様は気を使うわけですよね。心配るわけですね。そしてこのままだと疲れ切っちゃうかもしれないから、そういうふうに言われる方なんだ。だこの方のもとに私たちはもうただ別に祈るって言っても、何か言わなきゃいけなくて、かっこいいことを神様の前で言わなきゃいけなくて行かなきゃいけないわけじゃない。そうじゃなくて、ああイエス様疲れましたよ、あ神様疲れちゃいましたよって行きなさいっていうことですよね。そういう方なんですよイエス様は。そのことも今日のところでよく表していると思いますね。このイエス様の2節3節の言葉を見ていると、本当にそれができる方なんだなということを皆さんはきっと感じるんじゃないかなと思いますね。イエス様はどういう方ですか。あ群衆はかわいそうだ、もう3日も一緒にいるのに食べ物ないじゃないか、このまま疲れちゃうよ、そういう方なんですよ。そのことをぜひ覚えたいと思いますね。そして第4に、このイエス様がどういう方かということの第4に、イエス様は一人一人の状況に心を配る方なんだということですね。一人一人の状況をよく見ておられる方なんだということが現れていると思います。それは最後のその3節の最後のところでこういうふうに言ってますね。途中で疲れ切ってしまうだろう、中には遠くから来ているものもいる。私これすごいなと思うんですよね。なんか本当にイエス様がどういう感じだったのかなってすごいよく出てるなと思うんです。中には遠くから来ているものもいる。もちろん神様だからピピって分かるっていうところもあると思うんですけど、多分ですね3日間一緒にいるわけですから、4000人いる人たちと関わっていたんでしょうね。もうそれも羨ましいですね。私たちはまあ今はね祈りの中で直接関われますけれども、その肉体を持って来られているイエス様がね、そのここ集まってきた人たちと関わっているって本当にすごい絵だなっていうかね、光景だなっていうふうに思いますね。中には遠くから来ているものもいるっていうのは話してたからですよね、きっとね。話をしていて、どこから来たの、どこから来たんですかって、あそこからです、すごい、どこから来たんだねっていう話をしていたってことじゃないですか。それは本当にすごいことだなって私は思うんです。で、中には遠くからね来ているものもいる、だから疲れちゃうんじゃないかってイエス様が言うんですよ。すごいなって私は思うんです。なんという気配りっていうか気配りがね大事な社会ですけれども、すごい気配りなんだなというふうに思います。ここに集まっているのは群衆なんですよ。4000人以上の群衆が集まっている。でも群衆なんだけど、群れと書いて群衆なんだけれども、イエス様はですね一人一人のことを見ておられるってことなんですよ。一人一人に気を配って心を配っているってことなんですよね。集まっているのは群衆なんだけど、群衆を相手にしているのではなくて、イエス様は一人一人を見ておられるんだっていうことなんですね。こっちはっていうかね、群衆の方はもうもらえるもんもらえればいいと思ってるかもしれないですよ。ひょっとしたらね、イエス様のところに目的あって来てるわけですから、癒してくださいとかですね、これしてくださいとか、なんかこういう話聞きたいとかって思っていて、それを満たされればそれで満足かもしれないけど、イエス様の方はそれだけじゃないわけですよね。さっき求める以上に与えたいって言いましたけれども、イエス様の方は私やあなたに関心があるわけですよね。皆さんが欲しいと思っているものよりもあなたに関心がある方なんだってことですよね。だから一人一人のことを主は知っておられる、そして関わろうとされる方なんだということなんですよね。私たちの状況をよく分かっていて、そこまで考えられる方なんですよ。私たちが求めている以上に主は関わろうとされているんだ、そういう方なんだイエス様。このことを今日はぜひ覚えていただきたいというふうに思います。最後にですね、もう一つ、今度はもう一つ違った視点のことを一つ加えて終わりたいと思うんですね。もう一回一節二節を一緒に読みたいと思います。一節二節ですね、いきます。せーの。その頃また群衆が大勢いて何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。はい、こう書いてあります。前回の5000人の給食の時は、さっきとちょっと状況が違うっていう話をしましたけれども、 お弟子さんたちの様子もちょっと違うんですよね、前回の時と。5000人の給食の時どういう話だったかというと、まあ、追っかけがいて、ちょっと離れたところ行ったらまた追っかけがいて、でイエス様がその人たちをかわいそうに思って話をするわけですね。でその途中でお弟子さんたちが日が暮れる前にやってくるわけですよ。先生先生ちょっといいですか、もうそろそろ日が暮れますし、ここ人里離れたところでよくないので、もうみんなを解散させませんかって、こういうふうに言いに来たんですよね。でそこで、あ、じゃああなたたちがこの人たちに食べ物をあげなさいっていうふうに弟子たち言われで、いやパン5個とね魚2匹しかありませんよって持ってきて、でイエス様が感謝の祈りをして、賛美の祈りをして、それを弟子たちが配ると、なんと5000人がお腹いっぱいになったって、そういう話なわけですよね。ところが今日のところは違うんですよ。イエス様は弟子たちを呼び寄せて言われたって書いてあるわけです。5000人の時は弟子たちが来たんです、自分たちで。すいませんイエス様、そろそろ日が暮れますから解散させませんか、もっともな意見なんですけど言いに来た。ところが今回はです、違うんですよね。3日経ってイエス様の方がお弟子さんたちをわざわざ呼んでこの話をしたっていうことなんです。私ずっとこの差は何なんだろうと思ってたんですよね。実は全然違うことが起きてるわけですよね。でもこの差は一体何なんだろうって考えたんですけども、しかもこの場面ではですね、お弟子さんたちを呼んで話すんですけど、どうしろってことを言わないんですよね。前回の時は違ったんですよ。お弟子さんたちが来て、先生ちょっと夕暮れですから、そろそろ解散させましょうって言ったところで、イエス様は何て言ったかっていうと、あ、じゃあ君たちがこの人たちに食べ物を用意しなさいって言ったわけですよね。で、うっそーってなったわけですよね、弟子たちは。だって5000人以上いるんだぜってなったわけですよね。200万パンがあっても足りないし、どこから手に入れるんだよって、現実でそう言ったわけですよね、でお弟子さんたちは。それで、パン5つと魚2匹がありますっていうんで、イエス様がお祈りして、それをみんなに行き渡って、そういう話なわけです。ところが今日のところは違うんですよ。イエス様は呼び集めて言うんですけれども、で、どうしろこうしろって言わないんですよね。ただ、お弟子さんたちは自分たちで、何か察するものがあったのか、何かを感じたのか、じゃあ私たちどうすればいいんですかって言うんですけれども、ちょっと違う、変わってるんです。ただイエス様はどうしろって言わないんです。で、何なんだろうなと思ったんですけれども、私はやっぱりこの群衆がかわいそうだっていう言葉に尽きるんじゃないかなというふうに思うんです。っていうのはつまり、文字通りお弟子さんたちを呼んで、なんか群衆がかわいそうだって言ったんだってことだと思うんですね、イエス様は。つまりイエス様はお弟子さんたちに思ったことを分かち合ったってことなんですよ。今日の大事なポイント、もう一つのポイントは、イエス様は思いを分かち合う方なんだってことなんです。特にお弟子さんたちに、イエス様と一緒に過ごしている。群衆の人たちはその時だけやってきて、まあ、ちょっと満たされたら帰ってくるんですよね。でもお弟子さんたちはずっとイエス様と一緒にいるんです。ずっと一緒にいるお弟子さんたちにイエス様は思ったこと、感じたことを分かち合ったっていうことなんですよね。それがここに現れていることなんだなと思うわけです。私がもしこの弟子の立場だったらですね、あるいはその5000人の給食の時もそうですけど、やっぱりですね、答えは何なんだろうと思うと思うんですね。正解は何なんだろう、イエス様をわざわざ言うってことは何か意味があるのか、どうしたらいいんだろうっていうふうに思うわけですよね。それ自体はいいんですけれども、でも今日のこの箇所のところは、イエス様はですね、素直に自分の思いをお弟子さんたちに言っているっていうことだと思うんですね。で、またそれがものすごいことなんじゃないかなというふうに思うんですよ。群衆たちがかわいそうじゃないっていうわけですよね。ずっと一緒にいるけど、きっとお腹減ってると思うんだよねってイエス様が弟子たちに言うわけですよね。きっとこのまま帰ったら途中で疲れちゃう人いると思うんだよねってイエス様が弟子たちに言うわけですよね。皆さん自分が弟子だと思ってください。それってすごいと思いませんか。イエス様がそれをされるということですね。私の人生のターニングポイントもなんかこれにすごく関わっていたなというふうに思います。私の人生の一つのターニングポイントっていうのはですね、20歳か21ぐらいの時ですけれども、ある牧師さんの家にいたんですね。でその人は僕の結構10歳ぐらいかな、まあ、いくつか上の人なんですけど、まあ、だから若い牧師先生 ですごく仲良くしてくれていたんです。である日ですね、その家に長野だったんですけど泊まりに行ってですね、 であの過ごしていて、ちょうどその頃に私はあの本当にこう悔い改めたりね、信仰を持ってましたけど、深くこう信仰を持つようになっていった時期だったので、その家でですね、あの聖書を一人になる時間があって、ずっと聖書を読んでたんですよね。でその頃感じてたことっていうのは、あ、神様って私たちのことどういうふうに思ってるのかなってことをずっと思ってたわけです。私たちっていうのは私たちですよ私たち日本に住む、ね、人たちのことをどういうふうに感じてるのかなみたいなことを思って、ちょうど祈っていた時期で、その時に、まあ、ある聖書の箇所が与えられて、そっち話すと長くなるのでやりませんけどある聖書の箇所が与えられて、ああそうかっていうふうにすごくこう感動したんですね。あ、神様ってそういうふうに思ってるんだなっていうふうに、なんかその時にですね、私は、あ、神様が考えていること思っていることを私もね分かち合ってもらったんだなって、そういうふうに感じたことがあったんです。で、まあ、そのあたりからすごくこう変化があったと思いますね。だんだんあの全くなろうと思ってなかった牧師になぜか導かれていくようになっていった一つ あのスタート地点はそこだったんじゃないかなと思うんです。皆さんはですね、神様はどういうことを考えているのかなって知りたいと思いますか？それはですね、その私視点というだけじゃなくて、例えばその恋をした男女がですね、あ、彼が何を考えているのか知りたいわとかですね、この人は一体何を考えているんだろう、男の方はよくそうなりますけどねそういうふうに思ったりとかですね、相手を知りたいと思うような、そういうようなものの方がどちらかというと近いって、そういう意味ですけれども、神様はですね、主よ、あなたの御心って何ですか、どんな計画を持っておられるんですか、どういうことを私に対して思っているんですかって、そういうふうに思うことはないでしょうかね。で神様はですね、それを分かち合おうとされる方なんですよね。私たちの人生にさっき具体的に関わるって言いましたけれども、それを分かち合いたいと願っておられる方なんですよね。で、私たちの方が聞く気があれば、私たちの方が信じて聞く気があるならば、主はそれを明かしてくださる、いつでも分かち合いたいと思っているってことなんですよね。自分がどんなことを感じていて、どんなことを考えていて、こういうふうになってほしいって、その思いを主は分かち合ってくださる方なんだということなんですね。そう思ってもう一回見てみますと、よくこう味わい深いものがありますよね。イエス様は弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない、空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切っちゃうだろう、中には遠くから来ているものもいるんだよ、こういうことですよね。さあ、私たちにもイエス様は語りかけるものがあるってことですよね。たくさん思っていること分かっちゃおうとしていることあるってことですよね。で結果この後ですね、イエス様が祈るわけですよ。そして7個だけあったパンを弟子たちが配るんですよね。そうするとそこにいた4000人以上がお腹いっぱいになったって、もうまさしく奇跡が起こるわけですね。私はここでですね、その思いを分かち合ったイエス様がお弟子さんたちにパンを配ってもらってね、こう一緒にね、どうする姿っていうのがすごく現れてるなと思うんです。イエス様はこの時ね、地上に来てくださいましたけれども、今天に帰っていて天にいますね。ですからあのイエス様はもう一回来る時は世の終わりの時ですから、まあ、基本的には天にずっといるわけですよね。ですけれども私たちとですね、本当に関わってくださる、そして私たちの人生やこの現実の世の中で生きていく中で、本当に神様の御旨をね、本当に素晴らしい考えを実現されようとされているんですよ、このことをぜひ最後に知りたいと思うんですね。皆さんにも伝えたいと思っている神様の考えがある、思いがある、まあ、ぜひこのことを、思い巡らしてみていただきたいなというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。思い巡らしていただきたいことは、今日はですね、特に最初にイエス様がどんな方ですかということをいろいろとお話しました。私たちの生活の必要を本当に現実的にね、関わって満たしてくださる方、また求めている以上に与えようとされる方なんですよ。疲れている人を助けてあげようとされる方なんですよ。一人一人のことを見ておられる方なんですよ。他にも皆さん感じ取ったものがあるかもしれません。ぜひそのことを思い巡らしてみましょう。また神様と心を一つにしてみるということですよね。神様、私に何を考えておられますか、どんな思いをあなた持っておられますか、ぜひそのことも思い巡らして祈ってみていただきたいと思います。他にも自由に今感じていることや神様から考えさせられていることがありましたら、それぞれ自由に祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれ総額に合わせて祈る時間を持ちましょう。 います。アレリア、愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたを感謝いたします。あなたが本当に愛と憐れみの主であることを改めて今日覚えます。あなたのもとに私たちは安らい、またあなたと共に心を合わせて歩んでいきたいと願うものであります。主よ、どうぞあなたのもとに私たちを置いてください。またあなたの御旨を私たちに教えてください。これから始まる1週間もイエス様と一緒に歩むことができますように、主よ、どうぞ私たちと共に聖霊をもって満たして使わせてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。まだ言葉にならないようなうめきをも、霊の取り足を持ってあなたが共に祈り、また答えてくださるようにお願いいたします。今それぞれ祈られた応答と決心をあなたは豊かに祝福し、また答えてくださいますようにお願いいたします。感謝し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。